今日の聖書の言葉で、まあ、身を結んで100倍あるいは60倍30倍、まあ、本当にそうだなといろいろと皆さんもいろんなことを思い巡らす言葉ではないかと思うんですが、私自身は100倍あるいは60倍30倍と聞くと、まあ、思い浮かべるのはタンポポなんです。タンポポ私大好きなんですね。まあ、特にあの大好きになった大好きになったんですが、まあ、実はその経験あの大好きになった経験っていうのは厄介な経験だったんですけど、修営政界が始まる前、大体神戸では進学校を掃除しに行くんです。で私がある年行って草むしりをしていたんです。校長先生の住宅その周辺の草で、そこら辺は修営政界の間は駐車場にもなりますので、あまり草ぼうぼうですと見栄えも悪いし邪魔になると、草をむしろうとしたら、まあ、結構タンポポがすごくダーッと生えているんです。好きなので抜きたくはないのですが、あまりにも多すぎてこれは抜かざるを得ないなと思いまして、まあ、当時の校長先生が鎌野芳美先生で、鎌野芳美先生、タンポポを抜いちゃった方がいいですか、抜いてください。ところがこのタンポポの抜きにくいこと抜きにくいこと、可愛らしいあの姿なんで油断したんですね。スッと抜けると思ったら抜けないんですよ。これがだってやって抜いたら上の茎だけ抜けて葉っぱは残ってる。と思っていろいろと器具を使ってダンダンダンとすると、まあなんと見た目とは違って、もう先週の話じゃないですけども、根っこがガーッ、まあ、そこでも私は根っこを考えていないということが分かったんですけども、この小さいタンポポにこんなびっしり根っこが、これはなかなか抜けない。でもよく考えたら、私タンポポの一番好きなのは綿毛のふわふわ、まあ、ふわふわもこもこが大好きなんですけども、それでタンポポ好きなんですが、あれどこへ飛んでいくかわからないんですが、まあもう都会のど真ん中にあっても時々アスファルトのところからタンポポが咲いてると、この隙間にあのタンポポの綿毛がポンと落ちて、小さいところに入り込んだんだなと思うんですが、よく考えたらそれはびっしりと根が生えてないと、あんなアスファルトで踏まれたりいろんな風が吹いたりなんだしてひょーんと根が出ても飛んでいくっていうことにならないように、あんな小さな綿毛でもダーンと、もう私はここを良い地として根っこ張ってここで実を結ぶぞ。そして花が咲いたら本当にアスファルトの隙間でタンポポが咲いても、それはやっぱり30倍60倍にもなるんだ。いや本当にでも御言葉ってこのタンポポの綿毛のようじゃないか。この舞鶴福音教会に御言葉の種が届けられるまでもう2000年という時を超え、またエルサレムという遠いところから、もうそれもいっぺんにではなくて、もう少しずつ種が広がっていってこの地に、それこそもう30倍60倍100倍ではない、どれだけ大きくたくさん実を結んでいったことだろうか。それももう良い地のもう整えられて、ここで種をまいたらどれだけ収穫があるかっていうような、そんな希望あふれた場所ではない、未開の地であったそのところからなんとか種をまいて、そして本当にタンポポの綿毛のように隙間にそっと入り込んだら、と根を張って、そうした信仰の先達者たちが本当に実を結んでいった、それが今受け継がれているんだ。それというのも御言葉それ自体に豊かな生命力がある、本当にそういうことをこう回されるんです。ところでこの種まき、道端にまいても また肩薄い石地に撒いても、それは種は実を結ばないよね。私たちもそうした本当に良い地になって御言葉を植え付けていただかないといけない、とっても分かりやすい、そういう例え話だなというふうにまあ思われるかと思うんです。ところがイエス様はこの例えをお話になって、これを天国の奥義と語られるんですね。しかも聞く耳のあるものは聞くがよい。その後イザヤの予言を引用されて、あなた方は聞くには聞くが決して悟らない、見るには見るが決して認めない、こんな分かりやすい話をどうして聞いて分からない、悟れない、理解できない、そういうことがあるんだろう、そう思って改めてこの、読んでみたんです。で考えると、いや確かに不思議だと思えることがあるなと感じたんです。イエス様はこの前のところで砂の上に家を建てる、そういう人愚かな人だと、そう語られるお方が、つまりまさか砂の上に家を建てる人なんかいないでしょう、それなのにあなた方御言葉を聞いても行わない、まるで砂の家に家を建てるようなそんな人ではないかと言われるお方が、なんでわざわざ道端に種を落としたり、あるいは石地に種を落としたり、種まきがそんな無駄に種を落とすようなことをするのか、むしろ子供の方が、うんそうだな、種ってそんなところに落としたら全然実を結ばないよな、そうだよな、でも不思議だよなと、土に落ちたら本当にいっぱい実を結んでいくよな、なんでだろうな、小さい子供の方があんまりいろいろ考えないで、本当だ本当だ、そうだな、自分たちもちゃんと話聞こうって素直に聞くけど、そういう聞く耳のない人が、え、なんで、ちょっと待ってくださいよ、種まきが普通どう考えたってそこに茨が生えてるのにそこに種を落とすとかないでしょう、何なんですかこのお話は、そうやって耳が閉ざされてしまう。あ、確かにそうだな、一見分かりやすそうでも実はそのイエス様の言葉を分かると言って聞けるというのはなんと大きな恵みなんだろうと、そのことを思うんです。そしてまた、じゃあ実際に私たちの心、そんなパッと見た目で、あの人石地のような心だ、いやあの人はよく耕された、本当に良い地だな、パッて見て分かるんだろうか。いや、もし分かるとするならば、誰がそんな教会にバーってやってきたときに、いやあこの人こそ良い地だと、あなたには本当に聖書の学びしましょう、そんなすっと言える人がいるんだろうか。自分のことを思って本当にそう思わされるんですね。この話を聞いて、いや本当にそうだ、良い地だ、良い地にまかれるべきだと言っても、私たち実際まくにおいて、あるいは良い地となって聞こうと思っても、ね、それって一体どうしたらいいの、これもまたわからない、そうなっていく。実はああこれ本当に奥義だな、だからといってわからないで本当に止まるのではなくて、そこからイエス様の母マリアが、聖霊があなたに働いて身をもって男の子を産む、その聞かされたことを本当に理解できなかったと思います。しかしそれを絶えず、そういう出来事ことごとく思い巡らして思い巡らして、そして豊かな実を結んでいったように、私たちはそうした疑問、不思議だな、なんでなんだろう、まさにイエス様との対話を繰り返していって、はあ、どうなんだろうか、よしこうなったら、そして本当に御言葉に耕していただいて、 本当に一つの御言葉がどんどんどんどんどんどん働いていく。